平さん、タイに先日まで行かれてたと思うんですけれども、
うん、
タイいかがでしたか？
いや、良かったですよ。何がいいかというとですね、ま、とにかく日本人が一人もいないんですけど、リゾート中のリゾートっていう感じでしたね。もう素晴らしいです。世界最高のホテルがアマンっていうんですけど、
はい、
アマンの誕生したホテルアマンプリっていうんですけど、
はい、
ブラックプールっていうのが有名で、
へ
え、結構満室っぽかったんですけど、
はい、
プールで泳いでるのは私たちしかいないんですよ。
そうなんですか。
そういうとにかくプライベート感っていうのがあって、もう海は透明でどこまでも見えて、人は少なくて、来てる人はみんな外人のセレブばっかりっていう感じでしたね。
いや、いいですね。で、今度は南極に行かれるんですよね。
うん、南極も行くんですけど、
はい、
もう年に1回仲間と行くっていう、人が行ったことない秘境に行こうっていう旅なんですけど、
はい、
南極ですね。何やるかっていうことなんですけど、
はい、
ペンギンを食べるとか言ってもあんまりそんなことできるのかって感じなんですけど、
はい、
それはちょっと夢として置いといて、
ええ、
泳ぐんですね。
南極でですか、
うん、
死なないですか。
死なないんじゃないかって話で、
へ、
泳いでる人見たことがあるので、ビデオ、
そうなんですか、
写真で、それでみんなで泳いでみようって感じなんですチャレンジですよ。
そう、いや、いいですね。いろんなとこに行かれていろんなチャレンジされてて、
うん、
去年はマチュピチュ南米に行かれてましたよね。一昨年でしたか。
一昨年かその前かだけど、アフリカ行ったり、
ウユニ塩湖とか、
うん、メキシコの変なとこ行ったりとかしてますね
本当よく毎月のように海外に行かれていて羨ましいですとか、自由でいいですねみたいな、ね、
うん、
話もよく聞くんですけど、やっぱりそういう皆さんの憧れっていう感じじゃないですかね。
うん、いや、そうかもしれないんですけど、はい、結構ネタ作りなんですよね。
はい、
で、私たちっていうかいろんなことを書いたり発信したりしてるんですけど、
はい、
ネタがないともう生きていけないっていうことなんで、
はい、
行きたくないからっていうことじゃなくて、もちろん行きたいから行くんですけど、
はい、
とにかくFacebookの記事というかネタを作るために行くっていうのが目的ですね。
あ、やっぱりそのフェイスブック、すごい平さんビジネスでもうとても重要なものだというより もう必須のものだっていう感じでセミナーとかでも教えてらっしゃいますけども、
うん、
やっぱりそこのネタ作りっていうのすごい重要視されてるんですね。
そうですね。私たちは情報発信をして稼いでいっているんですけど、
はい、
それで私はフェイスブックを主な市場としてますけど、
はい、
そのフェイスブックってちゃんとやれば本当に稼げるんですよ。
そうですよね。最近でもこう平さんが教えられている上田秀樹さんという方が Facebook をまあフル活用して、で取り組みを始めてから1ヶ月目で100万円稼いでしまって、2ヶ月目にはなんと290万円でしたっけ、290万円稼いでしまって、そして3ヶ月目にはなんと360万円、まず3ヶ月目今途中なんですけど、360万円もう稼げちゃってるっていうのを聞いていて、いや、これはまあ上田さんがすごい例だとしても、うん、まあちゃんと使えば上田さんの半分とか、まあ、月数十万ぐらいは稼げちゃうのかなっていうふうに、なんかイメージできてしまうんですけどね。
う
ん、
そうですね。まあ、私も上田さんがまさか稼げるとは思わなかったんですけど
そうですか。
もうこうやればいいんじゃないのっていうのをただ教えただけで、
はい、
みんなにっていうか上田さんがしっかりやらなかっただけで、やればもう2年前から多分稼いだろう、だろうなって気がしてますね。で、今回やってみてもうポンポンポンってトントン拍子っていう感じで稼いだんですけど、
はい、
なんでみんな同じようなことやらないのかなって本当に不思議ですね。
そうですよね。まあ、上田さんは2年間平さんの直接指導を受けて、まあ、芽が出なかったのに、まあ、今回その Facebook を使って集客をして、うん、そしてまあコンサルティングサービスを売っていくっていうまあやり方を、まあ型通りにやってもらったところ、まあうまくいったということなので、まあ、やっぱりみんなも同じようにやったらいいなと思うんですけれども、ただまあここでちょっとそのコンサルを売るっていうことがあんまりイメージ湧かない人が結構いるのかなっていうふうに思うんですよね。
うん、
その結構でもコンサルは稼げるよって話いろんなところでするんですけども、うん、なんか私は人に教えられることなんてないですとか、
うん、
自信がないですみたいな人も結構いると思うんですけど、そのあたりはどうですかね。
うん、そうですね。コンサルって 聞くとなんか誰でもなれて、
はい、
免許とかもいらないですし、
はい、
すぐにこうじゃんじゃん稼げるよって美味しい話もあると思うんですけど、
はい、
あと MBA とか中小企業診断士とか持ってて専門知識があってなんか頭の回転が良くて東大出て京大出てとか言ってしゃべりが上手でとかなんかそういうイメージがあるんですけど、うん、実はですね、うん、こうアナウンサーみたいにベラベラ喋ったりとかかっこつけて喋っていく人よりも上田さんは本当にいい例なんですけどたどたどしくて、
はいはい、
なんか田舎者風でちょっと大阪弁なんかも混じったりして、うん、口下手な方がなんかうまくいくって気がするんですよね。
そうですよね。あのコンサルで実際ガンガン稼いでる人でも、うん、なんかまあうまくいった事例をセミナーで話してくださいよとか言って呼ぶとなんか全然喋れなかったりとか、
う
ん、
確かに
しますよね、うん、
本当にそうなんですけどなんか自然体で喋れないっていう人がいますよね、
はい、
でコンサルってあの難しく考えすぎだと思うんですけど、
はい、
コンサルの基本っていうのは相手の話をじっくり聞いて、
はい、
そして相手が考えてる課題とか不満とかなんかあのこうんとこう言葉にできないようなことを引き出してあげてすっきりさせてあげるっていうのが実はの目的なんですよ、
うん、
でそれをすると相手の方がもうあ解決したぞとか言って思ってしまうっていうものなんですね、
はい、
であとは集客方法とかクロージング方法とかアポの取り方とかそういうのが決まった形っていうのがもうあるもんですからそれがまあ一言で言うとテンプレートみたいなものなんですけど、
はい、
そういうテンプレート通りにやっていけば実はあの簡単に稼げるっていうものなんですね。
なるほど。ただやっぱりそのなんていうんですかね、その集客とかクロージング方法型があるといっても、うん、その専門的な相談をされた時に例えば集客とかビジネスの悩み相談された時にアドバイスできないなって方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、そのあたりはどうしたらいいですかね。
いやあの基本的に全てのことに対して型があるんですよ、
はい、
あの柔道とか空手とか、
はい、
剣道とかお花とか碁とかいろいろあると思いますけど、
はい、
全てのものってあの型があるものなんですね、
はい、
形のないものってないのかなと思うんですよ。
あ
それをなんか自然にやってるからあの形がないように見えてるだけっていう気がするんですね、
はい、
で多くの人はその型っていうものを知らないんで、
うん、
例えばあの知っていて教えてもらったとしてもそれをオリジナルみたいにあの自分流でやってしまう人がいるんでうまくいかないんです、
うん、
ですから、初めにまずこれをやって次にこれをやってっていうことをが決まっているので、
はい、
その通りにやっていけばいいんですけど、
はい、
例えばコピーライティングの方法とか、うん、商品の作り方とかそれ全部あの型があるんですよ、
はいはい、そうですよね、まあ、実際あの私の周りでも、まあ、集客コンサルの方もいらっしゃいますけれども、
うん、
例えばまあ、お名前を挙げると大峰さんっていう方が恋愛コンサルとしてすごい稼がれてたりとか、うん、佐藤ペコさんってカラーコンサルやってる人が稼いでたりとかしますけど、まあ、それもなんかオリジナルでやってたかというと、まあ、こうしてこうしてこうしたらうまくいくよっていうのを言ってあげたら、うん、その通りにやってもう稼いじゃったっていう感じですからね、
うん、そうなんですよ。とにかくあの型とか流れとかステップとか、
はい、
そういう言い方をしていますけどとあの全てのものに順番があってあのよく戦略って言いますけど、
はい、
戦略ってあの何をどう言って次にどう言って次にどう言ってっていうことをただやっていくだけがあのそれが戦略っていうものなんで本当にあの簡単なんですね、
うん、
それで成功するためにはとにかくあの真似をすればいいと思うんですけど、
はい、
その真似がちゃんとできない型通りにやればいいんだけどその型を崩してしまうという自分の考え方を入れてしまうというのがあるので困っちゃうんですけどね、
うん、
まあ、成功者の真似をするのが一番早いんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。ただ、まあ、もう一つの問題としてこうじゃあどういう人を真似したらいいのかっていうその真似できる成功者をこう見極めるやり方とか、うんうん、あるいはその成功できるこのテンプレート、まあ、型っていうものとどこで出会えたらいいんだろうっていうのを結構普通の人はこうイメージができないじゃないかなと思うんですけれども、
うんうん、
それはどうしたらいいですかね。
もうそれはやっぱりもう、うん、最低でも10年やっている人とか、
はい、
まあ、20年近くやって成功し続けている人っていうのを 信用した方がいいと思うんですね、
はい、
1年や2年やって成功してとか、あれ、あ、何やってるのか分かんないけどコンサルやってるみたいな人っていますんで、そういう人はあの真似しない方がいいと思うんですけど、まあ、私にたくさんお金を払ってもらえばそのテンプレートもお渡ししたいと思うんですけどね。
そうですよね。ただやっぱりこれ聞かれてる方はまだ稼いでない方も多いと思うんで、こう、まあ、全部は難しいと思うんですけれども、まあ、何か一つだけでもこうテンプレートというか型というか、ちょっと公開してもらうことはできないんですかね。
いや、それは嫌ですね。なんで嫌だっていうと、いや、私が苦労して作ったものなんで、はい、簡単と言っても簡単な方を作るまでは苦労するんですよ。
そうです
。で、私も先生という人がいて、先生にもう本当にものすごいお金を払ってやっと手に入れてきたものなので、まあ、そう簡単にはちょっと出せないかな。普段は高額のコンサルを受けてる人にしか渡してないんで、やっぱり誰でもできちゃうっていうのがテンプレートとかチートシートっていうふうに言われてるものなので、はい、まあ、それをちょっとあの渡すと価値が下がっちゃうのかなっていうふうに思うんですけどね。
まあ、それはそうなんですけども、まあ、ちょっとなんとか一つだけでもいいので出してもらえないですかね。
うん、まあ、高見さんそう言うなら、
はい、
せっかくなんですけど、やっぱり苦労してうまくいってないとか、私の話を本当に真剣に聞いてくれてる人っていらっしゃるんで、うん、
はい、
一番肝になるのが Facebook から見込み客を集めてくるっていうメッセージテンプレートっていうのがあるんですけど、
はい、
これですかね、これ欲しいですかね。
これは欲しいですよね。
上田さんは実はこれを使ってバンバン集客して稼いでるんですけど、
はい、
だけどやっぱなんかあの私も意見が欲しいっていうか、この本当に何に困ってんのかなとか、どういうものを自分が手に入れたいのかな、あなたが手に入れたいのかなとか、そういうのってあの普段私って人とはなかなか会わないもんですから、
はい、
分かんないんですね、うん、ですからそういう何かのコメントをいただければ、
そうですね、
ちょっと教えてもいいかなっていう気もするんですけどね、
はい、やっぱりその真剣な人、悩んでる人にこうお渡ししたいので、うん、そうですね、今聞いていただいている方はこの音声ですね、今聞いていただいた音声の感想と今どんなことで困っているのか、
うんうん、
まあ、その真剣にこんなことを解決したいと思ってますというその真剣な悩み、
うん、
困っていることをコメント欄に書いてください、
うん、
で書いていただいた方にテンプレートをお渡しするということでいいですかね。
いいですね。私もぜひあの声を聞いてみたいんで、
はい、
それなら渡してもいいですね、
はい、そしたらですね、この Facebook から見込み客を集めるメッセージテンプレート、これを差し上げますので、ぜひコメント欄からコメント、あなたの困っている真剣な悩みというのを送ってください。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、どうも。